こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ハミルトン・ヘルマーの最強企業を生む7つの戦略は、企業が一時的に好調であることと、競争を受けても長期にわたり優位を維持することを区別して考える経営戦略書である。著者は、利益を守る構造をパワーと呼び、それを規模の経済、ネットワーク経済、カウンターポジショニング、スイッチングコスト、ブランディング、コーナードリソース、プロセスパワーの7つに整理する。本書の目的は、流形的な経営用語や短期的な施策の列挙ではなく、なぜ競合が同じ利益機会に参入しにくいのかを因果関係で見極めることにある。各パワーは顧客便益そのものではなく、競合の行動を制約し、価格費用継続率、成長余地に優位をもたらす防御可能な仕組みとして扱われる。企業家、事業責任者、投資家が自社の戦略を厳しく検証するための分析枠組みである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、パワーを競争上の防御可能性として定義する。本書の出発点は、良い製品、急成長、優秀な経営者といった望ましい状態だけでは、持続的優位を説明できないという認識にある。ヘルマーが言うパワーは、競合が顧客に同等の価値を提供しようとしても、同じ条件で利益を得ることを難しくする条件である。その結果として、企業は競合より低いコスト、高い価格、強い需要、またはそれらの組み合わせを維持できる。重要なのは、顧客に選ばれる理由と競合が模倣できない理由を混同しないことだ。例えば製品機能が優れていても、資本や人材を投入すれば短期間で再現できるなら、それ自体はパワーとは限らない。本書は戦略を願望や計画の名称ではなく、競争相手の選択肢を狭める経済的構造として検証する。この定義により、経営者は自社の強みを宣伝文句で評価するのではなく、利益率と市場地位が競争圧力の間で残る根拠として評価できる。次に、規模の経済とネットワーク経済は拡大の質が異なる。規模の経済は、事業規模の拡大によって単位あたり費用が低下し、価格競争や収益性で優位が生まれるパワーである。固定費の分散、購買力、物流や設備の効率化などが典型であり、先行企業が大きな需要を持つほど追随者は同水準の費用に到達しにくい。ただし、単に大企業であることではなく、規模が費用さえ転嫁する事業設計が必要になる。これに対して、ネットワーク経済では、利用者や参加者が増えること自体が、他の利用者にとってのサービス価値を高める、取引相手の選択肢が増える市場、接続先が重要な通信サービス、参加者間の相互作用が価値を生む仕組みがこれにあたる。前者は主としてコスト側、後者は需要側から優位を生む点が異なる。本書の枠組みでは、成長の数字を追うだけでなく、その成長が費用優位、利用価値の増幅、あるいは両方に結びつくかを分けて確認することが重要となる。さらに、カウンターポジショニングは既存企業の合理性を逆手に取る。カウンターポジショニングは、新規参入者が既存企業とは異なる事業モデルを採用し、既存企業が模倣すると、自らの収益基盤や顧客基盤を傷つけるために追随しにくくなるパワーである。ここでの障壁は、技術的に模倣不能であることではない。わしろ既存企業にとって模倣が合理的でないという自己破壊的な選択の問題にある。新しいモデルが顧客に魅力を持っていても、既存企業が従来の高収益商品、販売経路、評価制度を抱えていれば、全面的な転換には大きな犠牲が伴う。新興企業にはその遅れを利用して市場を築く余地が生まれる。ただし本書の概念は単なる差別化や奇抜な戦術を指すものではない。既存企業が追随しない明確な経済気流が必要であり、既存の利益を侵食するという緊張関係が中核となる。したがって事業を評価する際には、新規性だけでなく、最大の既存競合がなぜ同じ手を打ちにくいのかを具体的に問う必要がある。そして、スイッチングコストとブランドは顧客関係を利益へ変える。スイッチングコストは、顧客が別の供給者へ移る際に負担する金銭、時間、学習、業務上の混乱、データ移行、関係再構築などの不利益から生じる。製品が日常業務や他の仕組みに深く組み込まれるほど、競合が価格や機能で誘惑しても移行は容易でなくなる。これは顧客を不当に拘束する機能ではなく、利用を継続することの実務的価値が高い場合に強いパワーとなる。一方、ブランディングは消費者が特定の名称や提供者に対して品質、信頼、自己表現などの意味を結びつけ、そのために他の選択肢より高い対価を受け入れる状態を指す。知名度そのものではなく、価格プレミアムを支える需要側の選考が要点である。両者は顧客の継続を支えるが、仕組みは異なる。スイッチングコストは離脱の負担、ブランドは選択時の意味や信頼に基づく。本書は、 この違いを踏まえることで、解約率の低さや認知度の高さを安易に競争優位とみなさず、その収益上の根拠を確かめるよう促す。最後に、コーナードリソースとプロセスパワーは模倣困難な供給力を作る。コーナードリソースは、企業が競合に利用できない、あるいは同じ条件では取得できない重要資源を抑えることで生まれる。希少な原料、独占的な権利、特別な立地、長期契約などが考えられるが、資源が希少であるだけでは足りない。その資源が顧客価値や費用優位に直結し、競合が代替手段を持てないことが必要である。プロセスパワーは、長期の試行錯誤を通じて企業内部に埋め込まれた生産設計、運営の方法が、優れた成果をもたらしながら外部から再現しにくい状態を言う。特許や手順書で明示される知識よりも、組織の経験、相互に依存する工程、改善の蓄積に価値があるため、資金を投じただけでは複製できない。本書は両者を見えにくいから強いと単純化ししない。コーナードリソースでは排他性、プロセスパワーでは長い時間を要する因果的な複雑さが防御の源泉となる。企業は自社の能力を称賛する前に、それが競合による獲得や再現を本当に阻むかを検討すべきである。結論として本書は事業の魅力を市場規模、成長率、製品への熱意だけで判断したくない読者に適している。新規事業を構想する企業家にはどの顧客課題を解くかに加え、その解決策が将来どのパワーへ発展し得るかを考える視点を与える。既存事業の責任者には値引き、機能追加、広告といった施策を目的化せず、費用差継続率、価格プレミアムを守る構造に投資を結びつける助けとなる。投資家や経営企画担当者にとっても、好調な業績が一過性の追い風によるものか、競争に耐える仕組みに支えられるものかを判別する共通言語になる。類書には競争戦略の概念を広く紹介するものや、成功企業の逸話を中心に据えるものが多い。その中で本書が際立つのは、持続的優位を夏の限定された類型へ絞り、各類型を利益の防御可能性という厳格な基準で扱う点である。万能の成長法を約束する本ではないが、戦略的主張から曖昧さを取り除く。自社にパワーがまだないという結論も含め、現実的な意思決定を促すことに価値がある。ご支援いただける場合は、ハミルトン・ヘルマー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。